ラジオミックス京都大谷大学ハッピーアワー。
FM870 ラジオミックス京都、ここからは大谷大学ハッピーアワーのお時間です。これから7時50分まで大谷大学でまちづくりを学ぶメンバーが大学周辺エリアの楽しくて役に立つさまざまな情報を皆様にご紹介いたします。皆さんこんばんは。本日のパーソナリティは大谷大学3回生の西川龍斗と
2回生の井上健人、
教員の中澤清隆です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで、もう12月も半ば、12月19日です。今日
そうですね、あ、ほんまに早かったですね。
ほんま僕最近思うんですけど、どうもこの1ヶ月の過ぎる時間が早く感じる。
早い、うん、
井野健もそう思わん？
ほんまにめっちゃ早いですもんね
なんかもう夏休み明けて、うわ後期始まるわと思ってて、気づいたらもう後期も終盤と、
うん、でテストの連絡来るし、うわもうすぐ冬休みで、それまたテストなんやと思って、
うん、もう学生の皆さんレポートとかもいろいろあるんじゃないですか。
そうですよ、ほんまに嫌です
やっぱり年末は赤澤先生も忙しいんですかね。
そうですね、とりあえずもうすぐ年内の授業が終わって、まあ、年が明けたらあと何回か授業して終わるなっていうのを楽しみにしてます
いやめっちゃ笑顔先生
うちね、12月はあの子供の誕生日もあったりとか、まあ、クリスマスもあったり、お正月の準備もあったりとかして、本当慌ただしいですね。あっという間、
もう12月は師走って言って、いろんな人が忙しい時期ですからね。
そうですね
僕たちの番組で皆さんちょっと休憩していただいたらいいなと思っております
はい
ということで頑張っていきましょう。よろしくお願いします。はい、よろしく
お願いします。この番組は皆様のメッセージやリクエストもお待ちしています。メッセージリクエストの送り先は番組公式メールアドレス fm870happy@gmail.com、 ファックス 075-432-5806、 番組公式ツイッターアカウントはアルファベットすべて小文字で fn870happy、 ダイレクトメッセージで番組宛てのメッセージを受け付けています。それでは一曲お送りします。 EXILE でただ会いたくて。
大谷大学ハッピーアワー、本日は西川龍斗と
井上健人、
教員中澤清隆でお送りしております。
さて続いてはハッピートークのお時間です。このコーナーでは毎回大谷大学のご近所エリアでお仕事や地域活動に取り組む方をお招きしております。今回は北区中川出張所所長の黒沢秀明さんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは、黒沢です。
よろしくお願いします。
お願いします。
ということで、黒沢さんは、北区役所中川出張所でお仕事をされているということですが、はい、まあ、このご担当されている地域はどのようなところなんですか？
そうですね、まあ、北区の中川って言いまして、はい、北区って言っても結構広いんですけども、はい、北部の山間地にですね、はい、北山山岳と呼ばれる、中川と、あともうちょっと北に小野郷というエリアがあって、あとその少し峠を越えた、東側に雲ヶ畑っていう3つ、だから中川、小野郷、雲ヶ畑を3つ合わせて北山山岳区と呼んでいます。でそのうちの僕は中川っていうエリアを担当しております。はい、で昔は山の、ね、こう木を打ったりして、こう、まあ、今でもやってはるんですけれども、そういう材木、山の、まあ、木とかそういう山のこういいものを、ね、使ってこう生活しておられた地域ですね。はい、
僕もね、2回生の初めの頃に一度中川、はい、学校の授業で行ったんです
が、 ありがとうございます。
僕が最初思ったのはやっぱり田舎といえば田舎なんですけど、はいはい、もうとっても空気が美味しかったんですよね、市内と違って。
はいはい、
なんかしかも結構涼しくて、はい、あ、いい空気やなと思ってたんですよ。
あ、夏は本当涼しいですね。この辺と比べても4度から5度ぐらい、まあ、違うので、う、夏やとかなりこう涼しいです。その分冬は寒い。
あんまり空気が美味しいっていうのはやっぱ実体験して分かるものなんですかね。
本当に美味しい。僕市内に住んでるんですけど、やっぱ市内は車とかが結構、はい、 走ってるんですけど、はい、やっぱり中川の方行くとやっぱあんま車とか走ってないじゃないですか、はいはいはい、で周りに山とか木とかいっぱいあるんで、はいはい、もう空気が美味しいなと思うんですよね、は
い、本当にもう、 ありがとうございます、うん、そうですね、本当にこう向こうの地域にいると、うんうん、こっちへ出てくることを町へ出るみたいな言い方をするので、こう町の方に行くと、うんうん、まあ、そういう町の違いを感じるっていうのがあるのかなと思いますね。でやっぱり町から戻ると改めてこう、まあ、空気もそうですし景色もそうですけど、うん、環境の良さというのを改めて、まあ、感じます。はい、
なんか僕はこのゼミに入っていてまだ中川区生で行ったことは、はい、実際に行ったことはまだまだないんですけども、はいはいはい、そちらの方にね、黒沢さんがお待ちしてくださったパンフレットとかもあるんですけども、はい、まあ、実際にそういう中の景色とかを見てみてやっぱり自然がすごい豊かやなっていう印象を受けるんですけども、
は
い、
そうですね、特に、まあ、北山杉っていう、まあ、和室の床の間の床柱に使う柱があるんですけれども、うん、その北山杉で有名な地域が中川、中心が中川なんです、うん、で、まあ、北山杉の杉のこうスーッと生えたこう綺麗な緑 の、うん、山山林が結構目立つんですけど、うん、秋になると紅葉とその杉の緑と赤のコントラストがすごく綺麗ですね、うんうん、はい、
この写真もすごい綺麗に写って
る。ありがとうございます
、うん、風景がごちそうですって書いてありますもんね。
ありがとうございます、うん、
やっぱ都会じゃ見れない光景ですからね、あんまり。
そう、 そうですね、あとはこういう北山の大杉っていうんですけど、うん、ちょっと人が手入れをしてこう根元がからこうぐっとこう広がってこうたくさんの枝が出ている木があるので、これもまた北山ならではかなと思います。
では確かにね、初めて見た、
はい、
子供とかちょっとサボテンみたいやあるかもしれない、不思議なあまり見たことのない、ね、木の形ですよね。
こういうこうニョキニョキっとこう不思議な形をしている、
ね、
ね、はい、
うまよ、
おなんか、うん、なんやろ、なんか一瞬ハワイ感があるなと思って、
なんかね、うん、
なんかちょっとねアートな感じが、
うん、アートな
感じですね、うん、
ピンとまっすぐ伸びてますね、なんか見てて気持ちいいぐらいのまっすぐですよね、
う
ん、でまあこのもうね、今年残すところも、ね、10日余りとなりましたが、
はい、
まあ、この1年でこう黒沢さんが特に印象に残っているなんか出来事などありましたら、ぜひご紹介お願いします。
そうですね、まあ、春と秋にはその中川の地域をこう案内しあるツアーであるとか、あと夏には夏休みにこう将棋合宿っていうので子どもさんがたくさん泊まりに来てくれたりもあるんですけども、秋に台風が結構被害があったのが印象に残っています。
選挙の日に、
はい、10月の、21やったかな、はい、はい、台風で、だいぶこう木が折れたり、うん、あるいは電柱も折れてしまった地域もありまして、中川ももちろん山岳もそうですし、北の京北の方までかなり広い範囲で停電が起こりまして、うん、で、まあ、地域もよりますけど3日4日ぐらいずっと電気が来ない状態でした。
うわなかなか普段ねこう出会わない人たちもちょっとこう出会ったりする機会もあったのかもしれないです
ね。ね、中にはオール電化のうちはもう本当に電気がないとご飯も炊けへんようなところもあったんですけど、ただ、まあ、まあ中には薪を使っておられる、ね、お風呂とか薪で沸かさるところもあるので、逆にそういうところはこうあすごいなというい
つも通り、
ね、うん、
やっぱ山ならでは の、 その地域の交流があったからこそ皆さんで助け合いができたっていう感じなんです
ね。おっしゃる通りです。本当にねこう山で不便なところもあるけども地域で支えて助け合いながら生活できるっていうのは、まあ、そういう山間地ならではの強みかなという気はしますね。はい、
そういう生き方が現代のこの都会都市の部分にも求められるという感じですよね。
はい、そうなればいいなと思います。はい、
また今といえばクリスマスですね、もうすぐなんか、はいはいはい、杉のクリスマスツリーなどもあるそうで。
そうなんです、まあ、中川 の、 その北山杉、ね、丸太としても使われますけども、ちょっと最近そういう変わったクリスマスツリーを北山杉のこう一部で使ってみようという動きもあるので、先週に北区役所に贈呈をされたんです。ですから、多分クリスマスぐらいまでは北区役所に行かれると玄関にこうクリスマスツリーに飾りをつけたものが見られると思います。
はい、うん、ね、一回見に行ってみたいですよね。
ぜひぜひ
見に行ってあげてください。はい、
今またその北山杉でもなんかいろんな商品なども作られたりされてるんですかね、なんかグッズとか。
あ、そうですね、最近ちょっと杉玉って言いまして、こう吊るす杉玉は昔からあるんですけども、うん、ちょっとそれを小さくおしゃれにして、うん、机に置けるような卓上用の杉玉というのを最近作っておられるので、ちょっとそういうのも、機会があれば見てもらえたらなと思います。
うん、なんかちょっとね、こうオフィスの中でこう潤いや緑が少ないなっていう人も、はい、そういうのがちょっと手元にあるとちょっとね、潤いを感じるかもしれないですね。
いいですよね。
昨日あの独特な質感がね、また現代の癒しになるという感じですよね。
そうですね、はい。
ではまた後半の方ではこの黒沢さん自身のことをいろいろと聞いていこうと思うので、またよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
ではここで1曲です。ゆずで色とりどり。
大谷大学ハッピーアワー、本日は
西川龍斗と
井上健と
教員の赤澤清隆でお送りしております。
ハッピートーク後半は引き続き北区中川出張所所長の黒沢秀明さんにお話を伺います。黒沢さん、よろしくお願いします。
はい、黒沢です。よろしくお願いします。
お願いします。
ハッピートークの後半は黒沢さんご自身についてお聞きしていただきたいと思います。はい、黒沢さんは昨年の4月に出張所の所長になられたと聞いたんですけども、はいはい、今期任期2年目となるわけですけども、ね、去年と比べて学区の印象など変わったところはありましたか？
そうですね、本当に去年の春に来て1年半ぐらいになるんですけども、はい、去年は本当、まあ、全てが初めてなので、北山にはハイキングで行ったりとか、はいはい、ちょっとこう地域のイベントで行ったぐらいしか知識がなかったので、正直毎日こう、ね、朝から夕方まで地域に入るし、地域の方とこういろんな方とお会いしてお話をしたりすることができたので、こう本当にこう顔の見える関係がどんどん深くなっていったなっていうのが印象として残ってますね。
やっぱりそう、生で入るから、生でその地域にいるからこそやっぱり住民の皆さんともつながったっていう印象がつくっていうことですかね。
はい、まあね、もちろん僕も住んでるわけではないんですけども、まあ、こう平日朝から夕方まで通う中で、はい、まあ、出張所に来てくださるお客様もありますし、はい、あるいはこう地域に出て行ってお話を聞いたりとかする機会も増えてきたので、あとはそうですね、中川の地域のブログっていうのがございまして、はい、地域の情報をアップさせていただいたりしてますので、うんうんうん、例えばお祭りがあった、運動会があったとか、うんうんうん、あるいはちょっとしたこう景色がね、紅葉が色づいてきましたよとかいうことを、うんうんうん、まあ、写真に撮って報告したり、うんうんうん、はしてます。で、あと大谷大学さんも中川学区に、うん、入っていただいておるので、うん、ちょっとそういうことも、うん、写真に撮らせていただいて、はい、大学さんね、大学生の方が来てますよっていうことであるとか、もう情報として出させていただいてます。
この前中サンタクロースの格好したうちの学生
してました、ね、ありがとうございます。
コスプレしてありましたねやっぱり情報発信もすごい積極的な中川学区ですね。
あ、
いやいやいや、
あとはそうですね、先ほど、ね、大学生の方が来て地域に入ってくださるというのはこう若い方がやっぱりちょっと減ってきている関係もあるので、うんうんうん、そういう、こう地域に新しい風が入ってくるというのは、やっぱもう おじいちゃんおばあちゃんからするとお孫さんぐらいの、ね、お年の学生さんが、また来てくれたなみたいなことであるとか、うんうんうん、元気してはりますかって、ね、声かけしてもらえることがあるとやっぱり喜ばれるっていうのあるかなと思います。うん、
そうですね、やっぱり若い力でね、その地域を元気にっていうことが一番大事ですからね。
はい、まあ、僕の友達にも同級生にも中川学区に行ってるそのいるんですよね、大谷大学で。ではやっぱりいろんな感想を聞くんですよ、はいはいはい、大谷とかあったとか、はいはい、やっぱりそういう貴重な体験ができたとか、普段できない体験できた、うんうん、また交流ができたり、こういうところで住んでる人のいろいろ話が聞けてよかったなっていう話を聞いてると、はい、やっぱ僕自身もね、ちょっと気になったりもするんだなって。
また遊びに来てください。あとは、そうですね、あとは僕も北山杉のことは本当にこう今の職場に行くまであまり知識もなかったんですけれども、うんうんうん、まあ、それこそ今は行ってから、あ、床の間があると床柱をチェックしてみて、あ、北山杉使ってあるわと思ったりとか、うんうん、あと最近ではこう新しくこうなんていうかな、ビルをリニューアルしはったりするときにこうおしゃれに北山杉を使っていただいたりもしているので、うんうん、例えば四条河原町の、丸井っていうビル は北山水を使ったリニューアルをされて、はい、ちょっと腰、まあ、そうですね、まあ、カウンターにも北山水を使ったりとか手すりにも北山水を使ったりとかされて、ありがたいなと思ってます。
やっぱり地元の特産品も使ってくれてるとやっぱりその働く身としてもすごく嬉しいですよ ね。
あとはさっきお話ししてたのはその子供さんとかがやっぱりそういう気に触れる、っていうのはすごいいいなというのもあるので、まあ、今後ねそういう機会がより増えていけばいいなと思います。
さあなんかさあ黒沢さんからすごく熱い思いがねめちゃくちゃ飛んでいってるんですけども、そんな黒沢さんなんですけども、この出張所のお仕事以外でもですね、いろいろな活動に参加されているとこちらを伺っているんですけども、どのような活動をされているんですか？
そうですね、もともとちょっと環境のことに関心があったので、そういう環境関係の NPO の会員になったりとかは、してましたね。はい、で、あとそういう意味で言うと今の地域に来てからやっぱこう山間地なので、はい、こう山のことも勉強になりますし、はい、まあ、今後理想を言えばそういう、こう、ね、山の恵みを生かして、なんていうかな、地域が自立できるような形になればいいなというのは関心はあります。まあ、あとは個人的にはお酒が好きで、特に日本酒が好きなので赤澤先生ともまた飲みに行きたいですねって言いながらなかなか行けてないんですけど、
黒沢さんのね個人のフェイスブックとか見てよくなんかお酒が映ってるんですよ。でね、なんかそういう集いなんかもされてるみたいで羨ましいなと。
いやいい、たまに持ち寄りご飯会というのを友達とかとやったりして、そこにまあ僕はお酒、美味しい日本酒を持って行ってこう、日本酒の普及に活動に邁進してますので、まだ今度皆さんよかったら、
20歳になったばっかりやんで、やっぱりいろいろ教えていただきたいです。
やっぱ日本人はお米を食べて日本酒を飲んでいただくとこう、はい、地域貢献にもなるし、
中川の方でもなんかこう皆さんとそういったお酒を飲む機会なんかもあるんですか？
ね、ちょっとまだあんまりないんですけど、できたらちょっと今後やりたいですね。
ね、学生なんかもねいつもこう日帰りで行ってるんですけれども、行ってね飲んで泊まれたら本当に、
それはもう魅力的でもう、はい、泊まりっぱなしになるかもしれないです。
ぜひちょっとね黒沢さんプロデュースでそういう機会も持っていただけると面白いかな。
もうさ一緒にやりましょう。
黒沢さんはどんどんこういった交流人口みたいなのを増やしていけると思いますよ。黒沢さん
の熱意があれば。いやいやいや、まあただ役所だけじゃなくて地域の方も含めてこうなんていうかな、関係性が増えていくっていうのが理想だと思いますので、僕らは本当にこうきっかけ作りだけかなと思いますし、大学の方もそうですし、あるいはこう地域に観光で関心を持ってくださる方も含めて、こうだんだんこうファンといいますか、こうひいきにしてくれはる方が増えてくると、そういういろんな関係性が増えてくるのかなという気はします。
やっぱり外の方々ともねもっと助け合ってその地域がもっと活性化していくのは本当にいいことですよね。
ぜひまた中川も含めて北山山岳遊びに来ていただければ嬉しいなと思います。
それでは最後にこのラジオをお聞きの皆さんに山岳の PR を改めてお願いいたします。
はい、そうですね、先ほどもおっしゃっていただいたようにやっぱりこう環境も空気もいい、都会からちょっとこう山を一つ越えるだけで魅力的なこう景色もありますので、またぜひ遊びに来ていただければありがたいなと思います。
ありがとうございます。一度僕も大学行っている間にちゃんと遊びに行きたいと思います。
はい、出張所覗いてください。
はい、またありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ハッピートーク、今夜のゲストは北区中川出張所所長の黒沢秀明さんでした。黒沢さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではここで1曲です。アイコでカブトムシ。
大谷大学ハッピーアワー、本日は西川龍斗と
井上健太、
坂本美由紀と
吉田寛太です。
教先生は先生は先生は先生は
教員中澤教頭でお送りしております。
続いては、今年1年を振り返るというコーナーです。さあこのコーナー、一体このコーナーではね、私たちラジオグループ B 班が今年1年を振り返るという何のひねりもないコーナーとなっております。ということで、今回はね、大谷大学2回生の吉田寛太ことカンちゃんと、
はい、お願いします、吉田です。
坂本美由紀ことみゆきちゃんと、
はい、お願いします。
で、まあ、いつも通りの猪犬、
はい、
僕だけあだ名ですね、やっていきますので、それでは皆さんよろしくお願いします。
お願いします。
ということで、何気にこうやってね、みんなで喋るの初めてなんです
よね。そうですよね。
去年も
やってないんですよ、あんまこういうみんな喋るみたいな感じ。
いつもね、4人でね、2人は MC で、2人は裏方ってやってますから、4人同時に喋ることはね、
難しいですね。
そうですね、初めてだ。
ということで、まあ、トークテーマがね、今年1年を振り返るということなんですが、やっぱりね、この1年を振り返る上で大きなイベントといえば、まあ、ラジオですよね。皆さん、ラジオに来ましたよね。
そうですね。
ということでね、このラジオの感想はちょっと一人ずつ聞いていきたいかなと思うんで、まあ、ここまでラジオやってきての感想、そうやな。じゃあ今日、まあ、猪犬からやってて。
はい。はい。今年1年間で、僕ももともとこのパーソナリティと音響の掛け持ちにすごい、どっちも上手くなりたいなと思って入ったんですけど、やっぱり、毎週大人の方々と、お話をしていく中でいろんな考え方や、やっぱり生き方をその同年代じゃなくて上の世代の方々と毎回喋れるっていうので、やっぱり新しい刺激を受けた1年間でしたね。はい。かんちゃんはどうですか？
僕はそうですね、僕もまあ県と似たようなもんなんですけど、はい、まあ、大人ってやっぱすごいなと思いましたね。今年
そうですね、
身にしみて、やっぱ今までやっぱちょっと制度でやってきてるんで、大学でも、教えてもらうっていう立場なんですけど、こうラジオでやることによって、やっぱ一緒に何かを作るっていうので、一つメール取っても打ち合わせ取っても、やっぱ大人の礼儀作法っていうのは、やっぱ全然違うんだなって思いましたね。そこら辺ちょっとすごい学べたかなと思います。みきちゃんどうですか？
なんかすごい真面目な話になって、やっぱりなんかこの間1回生の前で、社会学科の1回生の前で、コース選択するのに地域政策の B、ラジオ B 班として喋ったんだけど、その時にも言ったんだけど、やっぱコミュニケーション能力がかなりついたなって思いました。なんかこういうこと言ってほしいっていうのを、なんかうまいこと言い回して引き出す的な、そこがなんかね、
伸びたかな、
伸びたかな
成長できたかなとか。
リュウさんどうですか？
俺ね、いや、まあ、俺はな、こうみんな2回生をここまで引っ張ってきたっていうほど大したことやってへんけど、リーダーとしてやってたらやっぱり、僕は去年はねずっと MC ばっかりやってたんで、あんまりディレクター業とかやってこなかったんですけど、今年からやりだして、やっぱり見えてくるんですよね、いろいろとね、こう裏から見ると見えてくるラジオ制作みたいな感じで見えてきて、そういった新しい視点が見れてよかったなと思うし、やっぱりみんながね第1回目の時と違ってどんどん成長していく姿は、結構ね、なんか身にしみるというか、心にしみるというかね、感動的なもんなんですよ。
めっちゃ壮大なまとめや
と、まあね、こうやって喋ってたらね、割と尺がね、あんまないんですから、まあまあちょっとね、こんな感じで次の質問というかテーマに行くんですけど、まあ皆さん2017年どうでした？どんな1年でした？まだありますけど、
まあもうちょっと、
まあもうちょいですけどね。やっぱこの、人生の中で一番楽しかったなっていう年やと思います、僕は。僕の中で、
ね、嬉しいわ、
そこまでいけちゃう。
結構自分の中でやりたいことだけやりたいって思いが結構強くて、やりたくないことってやりたくないじゃないですか。でもやりたくないこともやらなきゃいけないし、でもその中で、でもこの1年間は人生の中で一番やりたいことを突き詰めてやれた年かなと。ラジオもそうだし、アルバイトもそうだし、部活もそうですけどね、いろんな経験しました。
そうです。
ゆきちゃんどうですか？
私はやっぱり成人をもう迎えてるから、
言っちゃうんだ、
なんか年齢を意識した1年になったかな。なんだろう、そういう年だからとかそういうんじゃなくて、なんかやっぱり大人じゃん、もう成人してるから、だから社会の一員として、なんかこう、もうちゃんとこう、なんだ、ラジオの打ち合わせもそうだし、さっきのメールとかいろいろ、一大人としてなんか、 相手と接しないとなっていう意識がかなり高まったかな。
うん、
猪犬は、
うん、そうですね、やっぱりカンちゃんと被るところもあるんですけども、うん、僕もこの前合唱団の定期演奏会が終わってやっとこっちに専念できるなっていうのもあるんですけど、うん、やっぱり部活と授業とこのラジオ活動とやっぱりいかにその時間をうまくやりくりしてやりたいことに全力を注げるかっていうのをよく考えた1年でしたね。やっぱり今年ちゃんとやりたいことがやれたので、来年以降はまあリュウさんみたいに僕たちの改正がねもっと引っ張っていけるように僕らも成長していけたらいいなって思えるような1年でしたね。
そうですね、リュウさんどうですか。
いや俺はな、まあさっきも言ったけど俺もラジオ結構専門でやってるからやっぱりラジオの1年だったなと思ったけど、もうぜひこの機会にね皆さんに聞いてみたいことがあるんですけど、まあやっぱスタッフでやっててこうラジオでねこんな企画してみたいとかこういうことしたいとかなんか要望とかあったりする？さあ誰でもいいよ、誰でもいいよ。
そう、
まあとりあえず学生でも楽しめリーズナブルな居酒屋とか、
うん、街のお店情報的な、
うん、そうだね、安くて楽しくてなんか居心地のいいお店とか、
お店紹介
特集してもらえたらいいね。
そうですね、
大学生がねもっと聞いてくれるようなラジオができたらねもっと嬉しいですね、僕ら大学生としても。
はい、確かに。で、まあ、僕はですねやっぱり谷大ピックアップなども後半の方は先生方だけじゃなくて学生の皆さんが積極的に出ていただいたので、もっと大学の部活の PR やったりとか、もっと幅を広げた、なんやろ、ゲストの皆さんにもっと来ていただきたいなとは思いますね。
はい、まあ、俺は思うねんけどやっぱなんかプレゼント企画とかやってみたいなって思って、なんかいろいろグッズとか持ってきてくださる方もおられるじゃないですか、はい、でまた博物館とかのチケットもあるじゃないですか、はい、ああいうのをぜひぜひこう聞いてくださってリスナーの方にプレゼントみたいな企画ができたら面白いなとかも思ってるんですけど、どうですかね赤澤先生。
じゃあ全部やりましょう。
やった、
やったね、言った人を中心にやっていけばいい
じゃないですか。
ラララララ、ということでね、このラジオはまだこれからもどんどん進化していくんでね、はい、皆さんも聞いていただけたらと嬉しいと思います、
はい、
はい、
ということで、まあ、一旦ここでね今年1年を振り返るのコーナーは終えようと思いますので、皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございまし ました。
ではここで1曲です。愛でハッピネス。
最後に大谷大学からのお知らせです。このコーナーでは大谷大学から地域の皆さんにご参加いただきたいさまざまなイベントなどの情報をお伝えいたします。本日のお知らせは2件です。まず最初に障害学習講座、指名講座、優しい哲学、首都幸福をめぐって開催に関するお知らせです。指名講座は大谷大学の研究領域を分かりやすく学ぶ入門的な講座です。今回ご紹介する優しい哲学、死と幸福をめぐってでは、哲学の入門として死や幸福をめぐる問題を取り上げて考察します。難しいと思われがちな哲学者の言葉を優しく解きほぐしながら一緒に哲学を体験してみましょう。参加をご希望の方はまず資料請求をお願いします。お問い合わせは大谷大学教育研究支援課、電話番号 075-411-8161 075-411-8161 までお願いいたします。
続きまして、大谷大学主催2017年度大谷大学文芸コンテストのお知らせです。このコンテストは高校生を対象とした文芸作品のコンテストです。作品を募集しているのは小説部門とエッセイ部門の2部門です。いずれもテーマは自由です。高校生本人のオリジナル作品であれば応募できます。応募作品は詩人の萩原健二郎さんや大谷大学文学部文学科国中修教授を筆頭とした本学教員等が厳正に審査し、優秀作品には賞状と副賞として図書券が贈られます。冬休みの時間を使って創作活動にチャレンジしてみませんか？応募に関する詳細は大谷大学のウェブサイトでご確認ください。作品は現在募集中です。締め切りは1月10日水曜日、当日消印有効となっています。高校生ならではの自由な発想で書かれた小説、エッセイ作品をお待ちしています。
以上、大谷大学からのお知らせでした。ではここで1曲です。山下達郎でクリスマスイブ。大谷大学ハッピーアワーエンディングの時間ですということで、今日はね、僕ら振り返るというコーナーをやったんですが、その時全然赤澤先生が話してなかったので、ぜひぜひエンディングでは赤澤先生の感想を聞きたいなと思います。
お願いします。
お願いします。
いや、なんかみんな楽しそうにやってたからもうええかなと思ったんですけれども、いやでもね、本当にあっという間の2017年でしたね。いやでもね、本当に学生のメールといえばね、あの表題はない、宛先はない名を名乗らないみたいなそういうメールがですね、あのやっぱりね、年度当初とか学生のレポートで多いんですけれども、本当にこうラジオねやってるメンバーはちゃんと何々様って書いてこれこれこういうことでお願いしますとかね、終わった後もありがとうございましたとかね、そういうね事前事後のメールのやり取りから、まああとはね、当日スタジオなんかでね、いろんなこう打ち合わせをしたりだとか、まあ、あとはあのナチュラルな、あのなんていうのかな、アドリブというかそういう感じでね、昔はちょっと一問一答みたいなラジオも多かったんですけれども、なんかものすごく会話がね充実したなと思ったんで、まあ、ぜひまたね、来年もこのメンバー1月9日からまた再開ですけれども、頑張ってもらいたいなと思います。
はい、大谷大学ハッピーアワーいかがでしたか。今夜のお相手は大谷大学3回生の西川龍斗と、
2回生の井上健と、
吉田寛太と、
坂本美雪と、
教員の赤澤清隆でした。
ではまた来週、
さようなら。